それでは聖書のお言葉を一緒にお読みしたいと思います。それではですね、では詩編をお開きくださいまして、詩編ですね、聖書の真ん中ぐらい開けます。大体詩編でございまして、それでは第32編、詩編の第32編を、ご一緒にお読みしたいと思います。一節からですね、その咎を許され、その罪を覆われし者は幸いだ。不義をエホバに負わせられざる者、心に偽りなき者は幸いだ。我言い表さざりしときは、ひねもす悲しみ叫びたるがゆえに、我が骨古び衰えたり。何時の見ては夜も昼も我が上にありて思うし、我が身の潤いは変わりて夏の日照りのごとくなり。かくて我何時の見舞いに我が罪を表し、我が不義を負わざりき、我家楽我が咎をエホバに言い表さんと、かかる時しも何時我が罪の横島を許したまえ。されば神を敬う者は何時に会うことを憂べき間に何時に祈らん。大水あふれ流れるとも必ずその身に及ばし、何時は我が隠るべきところなり。何時悩みを過ぎて我を守り、救いの歌をもて我を囲みたまん。我何時を教え、何時を歩むべき道に導き、我が目を何時に止めて佐藤さん。何時らわきまえなき馬のごとく、うさぎ馬のごとくなるなかれ。彼らは靴は手綱のごとき具を持て、引き止めずば近づき来たることなし。悪しき者は悲しみ多かれど、エホバに寄り頼む者は哀れみにて囲まれん。正しき者よ、エホバを喜び楽しめ。すべて心の直き者よ、喜び呼ばうべし。アーメン。まあそこまでですね。まあ、文語訳の聖書の詩編を読みますと、セラっていうね、まあ、カタカナでセラっていう言葉がちょくちょく出てきますけども、まあ、セラというのはですね、まあ、あんまりよく分かってないんだけど、意味は多分私がいろいろ読んで調べた限りにおいては、サビの部分ですね。詩編というのは歌なので、みんな曲がついてたわけです。まあ、ダビデはダビデの歌が多いんですけど、ダビデは立て事を弾く人であったし、しかも即興的に歌を歌う人でもあったわけですから、まあ、曲とともにこの歌詞も与えられてきて、まあ、歌ったであろうと思うんですけども、その、まあ、ダビデが歌の曲はですね、要するに、記録する方法がなかったんでしょうね、当時は。ですから、どういう曲であったのかというのはもう 分からないわけでありますけれども、でもまあなんとなくこの頃の昔の古代のまあ建物工学期っていうんですかね、まあ日本においてはちょっと雅楽っぽい楽器を使うんじゃないかと思うんですけど、まあそういうのを聞くとなんとなくそんな感じだったんだろうという感じだけは分かりますけど、でもまあということで歌詞の部分においてここはちょっとこう、盛り上がるところっていうかですね、重要なところっていうか、まあ訴えるメッセージのあるところというような感じで、まあセラっていうところはちょっと強調してあると、いうことだと、まあちょっとそのぐらいの理解でいいんじゃないでしょう。まあ詳しいことはもうあんまり分かってないかもしれませんけども、そして、一節にこの出だしのまあ一節見ますと、その咎を許されその罪を覆われし者は幸いなり。こっちのまあなんだこれはリビングバイブルを読みますと、リビングバイブルは、罪を許された人はどれほど幸せなことでしょう、罪がすっかり消された喜びはどれほど大きいことでしょう、罪を告白しその記録を消し去ってもらった人はどれほど解放感を味わうことでしょう、というのは一節二節これは一緒になってますけど、まあ分かりやすいですね、非常に本当に罪を許されたっていうだけじゃなくて、すごくだから聖書の言ってるのは罪が消された消滅したということも言うわけですね。まあ私たちイエス様を信じて救われた私たちは罪が許されたっていうだけじゃないです。罪が許されてもまだそこにあるっていうんじゃないんですね。まだその記録がある、ね、罪は許されましたけど記録は残りましたっていうそういう話じゃないですね、私たちは罪が消された罪が消滅したっていうのはこれは聖書の言うところであります。だからじゃあそれはまあこのでもこの文語体にもあるようにその罪を覆われたという表現してるの、覆われた、消されたんだけどもそれはですね許されたんだけれどもそれは全てその人の功績じゃありません、自分の努力じゃありません、神の愛によって覆われた、愛は罪を覆うということですね。だから愛というのは罪とはまあ対極にあるものですね。で我々はこう愛ということを学ぼうとしてもまあ、なかなか難しいわけですよ。愛とは何なのかって追求してもよく見えてこないところがありますね。けれども愛と反対の岸辺にあるもの、対極にあるもの、対岸にあるものですね。だからたくさんのものがあります、愛とは反対にあるもの。だそれを見ていくということはすごく分かりやすいことでありまして、まあ、罪っていうのは愛と反対側にあるということですね。けれどもその罪を愛は覆ってくれるということがあります、愛は罪を覆うということに、なる。我々はまさに神の愛によって、罪が覆われたということですね、はい。ですからその、罪というものはまあ法律を犯しましたっていう話じゃなくて、その法律的罪も含みますけれども、そうじゃなくて聖書の言ってるのは、宗教的罪という方が分かりやすいと思います。宗教的な罪、まあそう予的に言えばそういうことですね。まあつまり呪いのことを言ってるわけですね。人間に生涯まとわりついてきている呪い、それはその人のせいじゃない、私たちは犯した罪じゃない、まあ人類の最初からですね、人類そのものを覆ってしまった罪っていうことですね。まあ、これをキリスト教の用語では現在という、現在元の 原型の罪って現在という言い方しますけれども、これがですね人間にまとわりついて、人間を閉じ込めてしまっているというですね、ですから我々も罪だというこの聖書は人間は罪人だと言ってますけれども、じゃあ私はいつ罪を犯したんですかというと、あなたは犯してない、ね、聖書の一番最初の書である創世記を読みますと、最初に作られた人アダムっていうね、アダムとその妻であるイブですね、まあ、エヴァって言ってもいいですか、アダムとエヴァ、この最初の人アダムが犯した罪、これが全人類にその後我々の上にものしかかってきているということですね。アダムが犯した罪によって、人類が全部罪の中に閉じ込められていった、まあ、これが聖書の言うとおりですね。ですから私が犯した罪じゃないわけです。アダム一人によってアダムの犯した罪、アダム一人によって犯した罪が、全人類を覆ってしまった、だからそれは呪いと言ってるわけですね、霊の呪い、まあ、呪いと言った方が分かりやすいかもしれません、我々霊の呪い、そしてそのアダム一人によって我々は犯したその罪の中に閉じ込められているわけで、いたわけでありますけれども、聖書は何と言えるかというと、たった一人の人によって私たちが罪の中に入ってしまったのであれば、なおさらのことをたった一人の、まあ要するにイエス・キリストですね、たった一人の義によって私たちは皆そこから救われることができるんだ、まあこういうわけですね。だからその罪を許され、その罪を覆われたものは幸いです、まあ、その人が犯した罪じゃないものはそうですね、その人がによってではなくて、イエス・キリスト、だからイエス・キリストのことを聖書は後のアダム、第二のアダム、ね、第二のアダムという呼び方もしてるし、後のアダムという呼び方もしてるんですね。でそのこの一人の人によって罪が世の中に入ってきたとするならば、このもう一人の一人の人イエス・キリストを信じることによって私たちはそこから、罪覆われて、罪消されて、そして命に預かることができる、はい、命に預かるということは罪からもう脱却したということですね、罪の中にある最大の罪の最大のそうですね、報酬は何かといったらそれは死ということですね、はい、人間が死ぬということですね、はい、だから人間の死、それは肉体の死を言ってるわけじゃなくて、人間の霊の霊魂の死っていうことですね、はい、だから人間が霊魂の、まあ、死の中にあるのは罪のせいである、けれども一人の人イエス・キリストを信ずることによって私たちは命にまた戻ってこれる、戻ってきた、まあ、ですからその咎を許され、その罪を覆われし者は幸いなり、まあ、ダビデはそのイエス・キリストというお方はこのダビデの末裔子孫に生まれてくるわけですね、ダビデ家に生まれてくるわけですよね。ですから自分のまあ、後に自分のその末に生まれてくるイエス・キリストの予言でもあるわけですね、まあ、イエス・キリストによって私たちはその罪を許されていく、その咎を覆われていく、まあ、そういうことができる、ね、その時が来る、まあ、ダビデはそういうことで、まあ自分からすると14代ですから、42代目に生まれていくのはイエス・キリストであります、ダビデから、ね、ですからそのイエス・キリストの予言ということですね、まあダビデがこういう歌を歌って、もうそれから1000年ぐらい経ってイエス・キリストが生まれてくるわけでありますけれども、 その、そうですね、ダビデがこうやってイエス・キリストに関する予言を200ぐらいこの詩編の中、詩編とこう書かれてある。これ全部キリスト予言と呼ばれるわけですね。あるいはメシア予言、メシア、ヘブライ語でメシア、ギリシャ語でキリストというわけですけれども、そのキリストの予言、その咎を許され、その罪を覆われし者は幸いだ。そしてイエス・キリストを信じて罪が覆われていく人々が起こってくる。それはまあ教会ですね、後ので。これ我々の今の時代をまあ言っていると言ってもいいわけであります。はい、それから不義をエホバに負わせられざれしざる者、心に偽りなき者は幸いない。まあ、これはこっちの方が分かりやすく書いてあって、罪を告白しその記録を消し去ってもらった人はどれほど解放感を味わうことでしょう。まあ、私たちも本当にそういうことで、イエス様を信ずるこの幸いなものとせられて、まあ、来ましたから。で、まあ、このセラというところですね。セラ一番最初に4節に、何時の見ては夜も昼も我が上にありて重し、我が身の潤いは変わりて夏の日照りのごとくなれり。はい、まあ、4節は、神の御手がいつも重くのしかかっていました。私の力は強烈な日差しの照りつける水たまりのように干し上がりました。はい、まあそう言ってますダビデはね。はい、そしてまあ、ここはまあセラという強調しているところで、それで、それで結局ここにもありますね、とうとう私は自分の罪を神の前にさらけ出さざるを得ませんでした。何もかも主にお話ししましょうと決心したのです。するとあなたは許してくださいました。私の罪は跡形もなく消えたのです。まあそういうふうに、まあ、続いているわけで、ですから、五節にありますように、確定我何時の御前に我が罪を表し、まあ、言い表したということですね、表し我が不義を大わざりき、まあ、自分は自分のや、ね、罪を神の前にさらけ出した。まあ、ここはですね、そのアダム以来の罪ということの結果、ね、アダム以来罪というものが人間の中にのしかかっていた結果、人間はどんなに正しいことをやろうやろうと思ってもなかなかできないし、また突拍子もなく間違ったことをやったりするわけです。はい、でダビデもそれやってしまった、はい、ですからこれが人間のこの死体というのは体のですね、体の中に宿っている罪の力だとこういうわけ。これとも我々戦わなきゃいけません、もちろん。けれども人間完璧じゃありませんから、やはりそれにそうですね、いつでも打ち勝てるわけではないわけですね。罪の力によって支配されてしまうこともあるかもしれません。まあ、ダビデもそんなに悪い人ではもちろんないですね。立派な王様でしたけども、まあ、それでも考えられないぐらいまあ、罪に染まったことをしてしまうということがな、まあ、一度か二度ありましたね。そんなにたくさんありますよ、人生において。でみんな、だからダビデはそれを神の前に本当に言い表したときに、神様はそれを許してくださった。かかる時しも何時我が罪の横島を許したまえ。まあ、この許すっていう言葉も何種類かありますよね、漢字を見ていきますと。で私たちは許すということもすごく必要な時があります。まあ、人生生きていれば、まあ、許すことも許されることも、まあ、あるでしょう。まあ、許してもらえないこともあるかもしれませんけれども、けれども少なくとも我々が許しを請う、ね、すいませんでしたと謝罪をすることはできるわけであります。それは相手が受け入れるか受け入れないかも相手の問題ですけど、 だけれども、まあ、私たちはですね、それを許していくということは聖書の教えであります。だけどその許すもですね、世の中では一度になんかこう全てを許すっていうふうに、まあ、解釈されるわけでありますけども、まあ、聖書をよく読んでいくとですね、2つに分けられますね、この許すっていうこと の中身は。一つは復讐をしない、ね、自分がされたこともその相手に復讐をすることはもうやめましょう。でこれは世の中の一般常識になってます、今やですね、法律にもなってます。なぜかというと、復讐を許してしまうと、まあ江戸時代以前はそれを美徳とする、まあ、ところもありました。復讐というか仇討ちって言ったわけですけど、あの頃はまあそれは美しいことだというような考え方もあったようですけども、まあけれどもですね、復讐をしてしまうとそれがまた復讐されるということで、復讐の連鎖が止まらないわけですよね。だからこれは法律的にも今やですね、禁止されてるわけでありまして、それでまあ国が変わって裁いてあげましょうっていうことで、それに対してまあいろいろ不服も出るかもしれませんけど、まあ国がまあ刑事事件の場合は、まあ国が代わりに裁きましょうと、刑事裁判の場合ですね。ですからまあそれはそれでいいわけですけども。まあ、いずれにしてもね、復讐をするとまた復讐に来て、またもう末々まで続いていくわけですから、まあそれはもうどっかで断ち切らないとならないだろうということで、まあ、復讐はしないということは一般常識的にも今やなっているわけでありますけど、まあ、それでもまあいろいろ感情は、まあ、もちろん人間はあるわけで。けれども許すということは、一つはそれですよね、復讐はもうしない、やめますと、これが許すということ。それからもう一つ の意味があるわけですね。それは、自分に対して果たすべき責任、償いとか責任とかいうものを帳消しにしてあげるというのがあるわけです、もう一つ。はい、自分に対する、まあ、償いをするべきものをもう全部ゼロにして、帳消しにしてもしなくていいというふうにしてあげるっていうことですね。まあ、こちらが何か損害を受けたとか、まあ、被害を受けたという場合においては、償いをして、まあ、もらうわけですけれども、もうそれをもうしなくていいと、こういうふうに言う。でこれがもう一つの許すという意味ですよね。でこの2つをやっぱり区切って分けて考えないと、両方一度にやってしまう、許せとこういう教えを聞いて、そして両方一度にやってしまうとですね、まあ無理がある人の場合は、これは今度は自分を責めて、自分がちょっと苦しくなってしまっておかしくなる場合がありますから、だからとりあえずはもう復讐はしませんと、ここを許すと、こういうふうにまずはするべきですね。それで自分に何か償いをするべき人がいたら、それはちゃんと受け取って、それはしてもらう、償いしてもらう、ね、必要なものがあればそれはまあ受け取る、まあ、ここのところ両方一度にやらない方がいいですね、はい、でそれはなんでそうかっていうと、聖書にもそう書いてあるんですね、よく読むと。はい、モーセが、作った掟の中に、有名な言葉がありますね。目には目を、歯には歯をっていう言葉があるわけでありますよ、うん、で私は英国の大英博物館だったと思ってたけども、多分違うんじゃないかな、まあ、私の記憶はちょっとよく分かんないんですけども、まあ、ルーブル博物館なのかもしれませんけど、まあ、ルーブル博物館で ハムラビ法典というのを見たんですよ。あれ本物だと思うんだけども、一応レプリカじゃないと思うんだけども、でもあんなところに本物置くのかなと。まあでも、あ、まあ、たくさんあったんでしょうね、あれ。あの、あ、まあ、何キロごとにこの石の柱ってあって、そこに、まあまあ、時の法律ですよね、まあ、ハムラビ法典という、まあ、あの中にあの書かれてあるね、あの、目には目を歯には歯をっていうやつですね。はい、で私はそれを見て、あ、これがあの有名な、もうか、ある種感動がありますけど、あれ 目の前で私の背よりちょっと高かったですよ。でその石に切り掘ってあるんですね、文字が、まあ、くさび型文字みたいな、まあ、古代バビロニア帝国のハムラビ王様の時代だと思いますけど、ただその時ね、ふと思うんですよね、あのちょっと待てよと、これは聖書よりちょっと古いんじゃないかそうですね、モーゼの時代よりも古いわけですよ、そっちの方が、うん、何百年か、うん、多分何百年間か古いわけですよ、古代バビロニア帝国の方がですね。だからその、そのね、聖書に目には目を歯には歯をってこういうふうに書いてあるわけですけれども、これ神様が我々に直接何かモーセにあの言葉を与える時もあります、あ、与えることもあるでしょうけれども、もうすでにあるものを神様を導くこともあるかもしれない。もう偶然にしてあまりにも偶然すぎるんですね、目には目を歯には歯っていうのは全くね、同じフレーズが出てくるのかなと。ですから、まあ、そういうすでにあったものを、あの、まあ、人々、イスラエルの民を導くために、法律をモーセは作るときに、それも参考にしたのかもしれません。モーセの知識の中にそれあったんでしょう。もうすでにエジプトで、当時最高の教育を受けて育った人ですから、モーセっていう人は。その前のハムラビ王の法典、まあ、ハムラビ王の法典もあのもうなんかめちゃくちゃなこともかなり多いですけども、うん、けれどもそのメニューは目をとかですね、それから最低賃金まで書いてあるんですね。 それはびっくりしましたよ、うん、時の労働者の最低賃金って、はい、だからまあそれからやっぱり刑事と民事にちょっと分かれてるんですね、法律も、うん、刑法と民法の方、今で言えば、はい、だからまあ、それはそうなんだけども、まあ、そういうあのものをモーセはあのやっぱり博学だったわけですよ。モーセはそれをあの知っていたんじゃないかと私は思うんだけれども、でもじゃあそういうあの神様から 100% 与えられてきた、啓示されてきたものだけじゃないのかっていうのは、まあ、それはそうなんですよ。神様はこういうものをモーセを思い起こさせて、モーセの知識を用いて、まあ、あの導くということもたくさんあるわけですけれども、だからあのそういうことって結構あるんですよ。何でもかんでも 100% 神様からバッとあの来てるっていうことではなくて、すでにあるものを神様が我々にこう示して用いなさいっていう場合だってあると思うんですよ、うん。だからあのキリスト教の宣教師である、パオロ先生はですね、我らは神のうちに生き動きまた存在するという言葉を使徒行伝の中に書いてありますけれども、あれはそれよりも何百年か前のギリシャ七賢人の一人エピメニデスですね、エピメニデスの言葉です、はい、だからエピメニデスの言葉ってから全然聖書と関係ないあの要するに哲学者の言葉ですよね。でも彼はそれを引用した聖書で、そしてそれを福音として当時の人々にあのキリストの教えを伝えるときにその言葉を使ったわけです、うん、彼らもそのエピメニデスは尊敬する人だったから、当時のあのアテネの人々ですね。だからパウロはアテネのアレオパゴスの丘に立ってキリストの話をするときに、このギリシャ七賢人のエピメニスの言葉を使ったわけですね、だから神様はそう導いたわけですよ、うん、 それが神様から本当に啓示されて、直接啓示されてくる言葉も書いてあるけれども、導かれてくるのもある。でもじゃあそのハンムラビ法典に書かれてある目には目を、歯には歯をという言葉を、まあ、そこから取ったかどうかは分かりませんよ。私の推理でありますけど、まあモーゼが用いたからといって、そのハムラビ法典そのものを用いたのかというと、そうじゃないんですよね。あのハムラビ法典に書かれていることとは逆のことを書いてあるわけですよ、モーゼは、ハムラビ法典見てったら、あれは復讐の、まあ、ことを話しているわけですね。目をやられたら目を攻撃してもいいと、ね、歯を折られたら歯を折ってもいいと、まあ、こういうですね、ことを書いてあるわけですよね、はい。これが世の中で言われるハムラビ法典に書かれている内容です。でモーセの十戒をはじめとするモーセの戒律は、その後600以上の戒律をモーセは書いてます、作ってますけども、目には目を、歯には歯をというのは、復讐とかいう話ではなくて、償い の話なんですね、はい。で相手の目をね、つまり被害を受けた、損害を受けた、ね、とするならば、まあ、それと同じだけの分を相手に要求してよろしい、ね、逆に言うとその保証の範囲をそれ以上過剰に請求するのでもなくて、ね、それ以下でもない、まあ、要するに権力のある人が自分よりも力のない人に対してそういう過ちを犯してしまった時にですね、まあ、人間ですから事故とか失敗もあるわけです。で相手に被害を与えてしまった時に、いやもう許してくれって言ってそれで終わるっていうことではなくて、ちゃんとそれと同じだけのものを償いなさいという、その償いの代償の、まあ、この値を示しているわけですね。目には目を、歯には歯をという。だから同じようにこの、ハムランビ法典の中に書かれている言葉をモーセが用いたからといって、用いるその目的は全く逆になってるんですね、それで復讐していいっていう話じゃなくて、償わなきゃいけませんよと、そういうことをした場合はですね、はい。ですからそれをイエス・キリストは後に三条の水訓の中でもう一度それをちょっとこう改正してるわけですね。モーセはそう言ったけれども、目には目を、歯には歯をとモーセが言ったけれどもね、そうですね、それでももちろん、それでももちろんいいんですけれども、それをね、なんか復讐の肯定しているような解釈を当時する人々もいたから、ね、そうではありませんよと、そして、このもしあなたが許せるんだったらね、許せるんだったらもうそれも要求しなくていいと、目には目を、歯には歯をとあるけれども、必ずしもそれをですね要求しなさいっていう話じゃありません。もうそれはいらないというんだったらもういらないっていう、それで、よろしいと、ね、だから許すということは復讐はしない、だけども償いはちゃんとしていただこう、けれどもだんだんとそれしていただいているうちにもういりませんと、ね、私はもうそれももう必要ありませんということだって可能ですよっていうですね。 何もそうしてもらわなきゃいけないっていうこういう話じゃない。まあむしろそういうふうにしていけるようになったら、それはまあ、私たちも素晴らしいことだと、まあそういう話になっていくわけですよ。その三条の水君というか。だからその旧約聖書の流れがずっとこう見えてきている。だからこのユダヤ人というのは旧約聖書がよく見えてますから。このイエス・キリストが旧約聖書の神様と完全に一致してるんですね。旧約聖書が見えてるがゆえにイエス・キリストが神であるということがはっきりと見えてきてるわけです。ですからこの、その他いろいろありますね。モーセはイスラエルの人々が生活していくためにいろいろな法律を制定しなきゃいけなかった。まあ、結婚、ね、ということにおいても あった、ね、それから、まあ、別れていくということにおいても法律を作っていった、でもイエス・キリストはそれに対してもまた補足的に新しい解釈を人々に与えてますよね。ですから、まあ、そうしてその戒律というものが、まあ何て言うんでしょうかね、モーセはですね要するに、妻と夫が離婚するという場合においては離縁状を渡せば離婚できるんだと、こういうようなことを書いてますね。それで後に聖書の学者たちは、聖書学者たちはイエス・キリストをやり込めようと思って、このそれを持ち出してくるわけですね。モーセは離縁状を書いたら離婚してもよろしいと言ってますけども、これはそれでいいでしょうかというようなねまあこういうような質問をしてるわけで、ところがね、イエス様のお答えは何でしょうか。神様が合わせたものは人これを話すべからず、じゃあなんでモーセはそういうこと言ったんですか、とこういうふうに突っ込まれますね。それはなぜかというと、まあ要するに夫の方が、当時はやはりどうしても男の方が強いので、日本的に言えば見下り犯っていうんですけども、あなたはもう私の妻ではないよと、言われた時に、一方的に離縁されると。そうするとその女性はですね、他にまた再婚していくという道しかないわけで、当時一人で暮らしていくのもまあありますけど大変なことですね。ですから、まあ、また再婚する道が、まあ一番いいんですけども、けれどもその夫がですね離縁しても離縁状を書かない人が多いわけです当時。その離縁状がないと再婚相手の人が再婚安心してまたそれを妻にめとれないんですね。トラブルが生じるから、けどわざと意地悪をして、そしてそれを書かない、ね、離縁状を書かないで妻を追い出す人がいた、こういう事情があるからモーセはそれをちゃんと書きなさいよと言ったんだと。イエス・キリスト の, 話はですね、戒律の話をしてるんだけども戒律的じゃないんですよね。まあどうしても法律とかルールは必要なんですよね。掟とか戒律は必要ですけれども、その根底にあるのは愛だということですね。神の愛で、その愛と許しと愛ということは、これは分かち難く結ばれてるわけです。だからその許すということができないから、離縁状書いて書かないで わざと妻を、そうですね、だった人をですね、追い出して、そしてその後のことを考えてあげないと。だからここに問題があるんだとイエス・キリストは言ってるわけです。だからそういうことをこう見てまいりましたときに、まあ何でもかんでもですね、こうだああだとこう法律に書いてあるが私は正しいんだという人多いわけでありますけれども、けれどもその真意というか愛ということに立ってこの法律も解釈していかないとですね、物事っていうのはうまくこういかないわけで、ギスギスしてくるわけで、だから私たちは幸いなことは神の愛によって我々は咎が許され、その罪を覆われた、これは幸いだ、ね。そして、まあ来たわけでございますから、けれども我々は覆われてはいますけれども、まだ私たちの肉体の中にはまだ天国に行くまではですよ、この地上にいる間はこの肉体を持ってますから、この肉体の中には罪の力が宿っているっていうんですね。我々の魂は、我々の内側は完全に罪が消されていったけれども、うん、で私たちの肉体には罪の力がまだ今宿っているから、だから、人間は過ちを犯す、間違いを犯す、許すということにおいてもまあできない時もある、あるいはまた許してもらえないような罪を犯してしまうこともあるかもしれない、まあ、ダビデは実際それがあったわけだけれども、彼は、神の前にそれを言い表した、まあそうせざるを得なくなった、これが我々の救われた良心というですね、自分の内側は罪が消されている証拠であります、ついには苦しくなってですね、そして神の前に言い表していくことが、まあ、できたときにそれは許されていった、自分が犯した肉体において犯した過ちも神様は許してくださった、ね、だからこれをそれを書いてあるんですね。五節に、確定我何時の御前に我が罪を言い表して、こう言い表すって書かないといけないんだけど、罪を表し我が不義を大わざりき、我いえらく我が咎をエホバに言い表さん、ここには書いてありますね、我が咎をエホバに言い表さんと、かかる時しも何時我が罪の横島を許してくださった、で神様がこうして私たちの過ちを本当にこう、私たちが悔い改めたときに、悔い改めるということは方向転換したときに、許してくださる、この体験が常にあるから私たちはいつでもそういうことを、まあ神様が許してくださる、悔い改める心を 神様は受け入れてくださることがあるから、まあ人に対しても許していけるっていうことですね、はい、だから、それは本当に感謝のことだと思います、私は神様は許してくださったけど、人間ってあなたは私は許さんわみたいな話じゃないわけで、まあ、許していただいたからまあ許す、けれどもそれも二段階構えでちょっとやった方がいい、もう復讐はしません、ね、何もしません、けれども償いはちゃんと受け取っていきます、受け取っていくうちにもういらなくなったらもうじゃあそれもいいですと、こういうふうにそして許していけ、こういうことはすごく重要だと思うわけですね、はい、そうするとそれはイエス・キリストの教えにかなってますよね、はい、ですから、まあ、このローマ書、新約聖書のローマ書ですね、ちょっとローマ書難しい話になって、感じでありますけども、ローマ書の方をちょっと見てみましょう。ローマ書の第5章、5章ですね、ローマ書の第5章、ローマ書の第5章の方でございますが、 では12節、ご一緒に読みましょうかね。それ一人の人によりて罪は世に入り、また罪によりて死は世に入り、すべての人を罪を犯ししゆえに死はすべての人に及べり、はい。まあこれは今お話申し上げたところでありまして、まあパウロがこれローマの教会に当てて書いてますけども、それ一人の人によって罪は世に入ってきた。一人の人っていうのはアダム、人類の初めに作られた人アダム、ね、アダム一人の人によって、アダム一人の犯した罪によって世の中に罪は入ってきた、ね、そしてまた罪によって死は世に入ってきた。そして人は死ぬことになって死に支配されていくという、いうことになる、ね。では一人の人によって罪は世に入ってきて、罪によって死は世の中に入ってきた、はい。だから全ての人罪を犯しゆえに死は全ての人に及んできた、はい。だから全てもう死の力にこう勝てる人はまあいないという、それは罪の力であり死の針死の棘であるとこういうわけですね。だからだけどそれは自分が犯した罪かというとそうじゃありません。アダムの犯した罪によって我々はそうなってしまった、まあ、これが聖書に言うところでありますね、うん。だからまあ、うん、だからこう世の中っていうのは皮肉なことにこの死を意識しないと、あのそうですね、うん、生きるということにおいてあの意味を持てなくなるんですね、うん。だからあんまり死というのは意識したくないんですけども、でもあの日本はあのこう今日までですね、まあ、戦後あのたくさんの、まあ、ある人の話によれば、要するに天才的な、まあ、いわゆる優れた経営者が、まあ、実業家がたくさんいて、そして日本ほどですね戦後こんなにですね経済成長してすごいことになった国はないわけでありますけれども、本当に立派な人たちがたくさんいるわけですよね。つまり成功した人たちですね、はい。けれどもまあその人たちに一つだけ共通していることがあるというんですよ、その調べた人が言うね、うん。それはあの死にかかったっていうことなんですね。死に対面したということ、まあ、もちろん戦争っていうものすごい大きなことがありましたから多くの人はそれを経験したわけですけれども、だからその死に直面したときに生きるということの意義がかなり鮮烈に見えてきてるわけですね。だからまあもちろんそうでなければ成功できないって話じゃないんだけども、けれどもいろいろ調べていくとそういうこと。だからこう死というものにみんな隣り合わせで生きた経験を持ったということがあるということが見えてきたらしい。まあよくわかりません、私も専門家じゃありませんけれども、それほどね人間は死に支配されて生きてますから、まあそれをですね、まあ、どういうわけか直視する体験を通して、生きることの意義を見出していくというのはなんか本当大変皮肉な話なんですけども、まあでもいずれにしても死は世に入り、全ての人死ぬという、死に支配されているというこの状況の中にある。まあ、逆に言うと罪がなければ死はない、ということなんですね。ですから、このその後まあちょっと難しいこといろいろ書いてありますけど、はい。だから14節にあるように、しかるにアダムよりモーセに至るまでアダムの咎と等しき罪を犯さない者の上にも死は王たりき、ね、罪を犯してない なんか我々特にアダムのように何か犯した罪があるわけじゃない、宗教的にですね。けれども死は我々の上にものしかかってきて我々を支配していた、いる、まあ、今でもそう、 人々を支配している、ね。だからまあそこでありますね。それでまあ15節にある、これがまあ先ほど申し上げたことですが、ね、されど恵みの賜物はということ、恵みの賜物って書いてますね。神の恵み、神の愛、神の恵み、ね、これは一方的に神様が私たちに与えてくださったものということですね。もし私たちが何かをして与えられたんであれば、それは報酬といって恵みとは言わないですよ。けれども神の恵みは私たちに与えてくださったのは、そうですね、このことでありまして、15節、されど恵みの賜物はかの咎のごときにあらず、一人の咎によりて多くの人の死に足らんにはというのは、アダム一人の犯した罪によって多くのって全ての人類が死に支配されるようになったとすればということですね。まして神の恵みと一人の人イエス・キリストによる恵みの賜物とは多くの人にあふれざらんや。ましてイエス・キリストの恵み、イエス・キリストのそうですね、愛はそれを信ずる全ての人々に現れないわけがないでしょうと、まあそういうことを言うわけ、まあ、非常にこう論理的に説明してるわけですね。アダム一人によって我々罪になってしまったんだったら、イエス・キリスト一人によって我々はそこから解放されるんだということが、ね、だからなぜイエス・キリストを信じるだけで私たちは救われるんですか、ね、こう言うけども、まあ、そもそも罪は世に入ってきたのはアダム一人の、まあ、結果だとこう書いてあります、ね、はい、ですからそれで17節、もうそれをまたさらにもう一回、まとめて結論付けているわけであります。17節、もし一人の咎のために一人によりて死は王となりたらんには、まあ、アダム一人の犯した罪のために、アダム一人のためによって死が全人類、私たちの上にのしかかってきて、私たちを支配しているとするならばということですね。まして恵みのと義の賜物とを豊かに贈る者は、恵みと義の賜物を豊かに贈る私たちはということですね。イエス・キリストの恵みと、イエス・キリストが罪と反対に今度は義の賜物、ね、豊かに私たちは受けた、受け取った、人は一人のイエス・キリストによって、一人のイエス・キリストの皆によって命にあって王たらざらんや。今度は死に支配されるんじゃなくて、今度は命に支配されて王として人生を生きていく。王というのは支配するものですからね、支配されるものじゃないです。私たちはイエス・キリストを信じて恵みと義の賜物を受け取ったことによって、この死ではなくて命に支配されて生きるものとなりました。しかもそれを支配されるんじゃなくて支配する、王というのは支配する側ですから、命にありて王たらざらんや、まあそういうわけであります、はい。まあそこがよく見えてきたらですね、あ、本当に私たちは罪が覆われた、自分が何かしたからじゃない、自分が一生懸命頑張って努力したからでもない、まあ、世の中の人は時々目標を立てて、目標を持って人生生きていかなきゃいけないみたいなことを言いますけども、まあそれもそうでいいのかもしれないけれどもだけど私に言わせれば、まあ、私もいろいろ経験してきて分かることは、なんか目標を立ててやってもですね、うまくいかないことが多いというか、もう全て100% うまくいってないですね、もう今度は年度末が来ましたから、新年度には新しい目標を持って、ね、日記をつけようとか、まあ、昔はそんなことよく言ってましたけども、そんなことやってもですよ、 まあ達成した目標はないんですよ一つも、うん、かつて、うん、ただ私は最近その後で見えてくることは、目標っていうのは、まあ、これ私にとってたんだけども、まあ、とりあえずの目標なんですよ。それはとりあえず、はい、だとりあえず目標、なんかこういうことしましょう、今年はこういうことやりましょう、ね、これからこういうことやりましょうと、とりあえずの目標を立てておく、うん、で本当の目標はそうじゃないですね、まあ、山で言ったらよく人はなぜ山に登るのかっていう話があります、ね、あれよくわかりますよ。私も山登ったことないから、うん、だけど人はなんで山に登るのかっていうと、まあそれぞれ人生でみんなそれぞれの山があるわけですから、ね、だけど旗立ててあそこに登るんだって言って、ね、それはとりあえずの目標なんですよね、うん、だからそこはその目標を達成するためにはもうどんな手段を取ってもいいんだじゃなくて、そういう人もいますけども、私はそうじゃないと思う。とにかくとりあえずの旗を立てて、本当の目標はその山を登ることそのものなんですよね、目標っていうのは。それが見えてこないと、それを山頂に到達するかしないかはもうどうでもいいようなことで、とりあえずそこに立てとけばここに登るという行動が始まってきますから、それを楽しんで喜んでい、く、これは恵まれた人の考え方ですね、うん、神の恵みを、恵みの賜物って書いてます。賜物というのはギフトですよね。神の恵みの贈り物を受け取って生きていく人々の生き方、うん、ただそうでないとですね、じゃあ目標到達しました、私はその目標を手に入れましたって、それで何の価値がそこにあるのかっていう話ですね、うん、逆に無駄しくなるんじゃないかと、いうことですね、うん、でそのためには何か人を押しのけてきましたみたいになって余計大変な話になります、はい、ですから、本当の目標というもの、本当の真の目的は何なのかということも見えておないといいます。で私たちは本当にですね、救われた私たちは、何か自分の努力で救われたわけでもないし、自分の功績で救われたわけでもない、神のイエス・キリストの全く一方的な犠牲によって、私の罪をキリストが十字架で背負ってくださったことによって、私の罪は覆われた、私はの罪は消された、そして私は死ではなくて命をいただいて、そしてこの人生を王として、自分の人生を支配することができる、支配する側に立って生きていくことができるようになる、一人のイエス・キリストの御名によって命にありて王たらざらんやと、まあそう書いてあるわけである、はい、まあ、こっちに何と書いてあるか分かりませんけど、違ってること書いてあったらちょっとまずいんだけど、まあけどもまあどう、アダム一人の罪により死は全ての人を支配するようになりましたが、神から罪の許しと無罪放免という無償の贈り物をいただく人は皆イエス・キリスト一人によって命に支配されるようになります。あ、まあ大体まあ大体そっちの方が分かりやすいと。だから本当にそうして私たちは来ることができましたから、だから自分がこのことに関しては自分が誇ることは何もないんです、イエス・キリストによって救われた、そうですね、これは本当に素晴らしいことですね。そしてその恵みの贈り物をちゃんと受け取って、キリストを信じて受け取って生きることによって、まあ王として、そうですね、命に支配されるとこっち書いてあるね、命に支配される人生、死とか罪とか死に支配されて生きるんじゃなくて、うん、命に支配されて生きる、こういう素晴らしい、人生に、歩むことができてまいりますから、でそれが私たちのこの福音になってるわけですね、うん、まあ、福音ということは最終的にその結果、我々はこの福音を人々に話していく、語っていく、うん、福音を語る、 ね、福音を証ししていくということですね。自分ので証しするということは、まあ、世の中にいろんな宗教団体あるし、エホバの証人みたいな人たちが あれこそまさに証人だって言って、エホバの証人だって教会も何度も来ますけれども、あんなに述べつくまなく人の家に訪問してですね、伝えることじゃないんですね。証しするということは神様に導かれてやることなんです。私たちがそういうことをですね、無分別にやっていけっていうこと、かえってこれはですね、教会を破壊していく問題ですね。教会を建設していかない。ですから何をするにしても、私たちは命によって支配される生き方というのは、神の導きに従って祈っていくというね、まあ、こういうことによって導かれている、はい、ですから、まあ、そこにこうお従いしていくことによって、教会の神様の御業が与えられてきますから、ですから、我々はですね、この福音を証ししていくということの最たるものは、私たちの生活そのものなんですね。私たちが神様を信じて、そしてこのイエス様に救われた喜びに満たされて、そして命によって生きているというね、命に支配されて生きているという、このこと自体が最大の証であり、そして、それによってですね、また福音は導かれて広まっていくわけです。ですから、まあ、本当にこの私たちが神の導きによって、愛と自由と誠によってこう導かれていくという、上からの力、神様からの力が来なければ、そういう力ですよね、導き、私たちは何も進むことはできません。ですから、この、まあ、最後このロマ書の前に使徒行伝となりますからね、まあ、そこだけも読んで終わりますけども、この使徒行伝の、一章の使徒行伝の第一章の八節、使徒行伝の第一章の八節、ご一緒にそこを読みますね。一章の八節、されど聖霊何じらの上に臨むとき、何じら力を受けん、しかしてエルサレム、ユダヤ全国、サマリア及び地の果てにまで我が証人とならん、はい、まあ、イエス・キリストを信じて救われた私たちの上には聖霊が臨んできた。聖霊があなた方の上に臨んだときに、あなた方は力を得ます、ね、その命に支配されて生きるということは、まあ、また別の言い方すれば力が来る。そしてこの力、聖霊の力に導かれて、私たちは証人となっていく、証となっていく、ね、自分の力でやるんじゃないですね。それでまあいうことでありますから、導かれていく、はい、まあそういうことでありますから、まあそしたら自分の力で やるんだったら、自分の力の届く範囲しか回れないと思いますよ。けれどもエルサレム、ユダヤ全国、サマリアおよび地の果てに行くということは、神の導きがなければこれはもう無理でありますね、はい、まあそういうふうにして、まあ、こう導かれていくことによって、まあ、私も個人的には芦屋の方に導かれていったり、まあ、関西全体がこう導かれていったり、ニュージーランドに導かれていったり、まあ、そこからイタリアやオーストラリアにこう教会が立っていくということは、これは自分の力でやってるわけじゃないですね。祈って聖霊に導かれて、そして福音を伝えていく、このことなくしては私たちも進むことは一歩もできません。まあ、一つご一緒にお祈りをして、また私たちが神様の御霊に導かれて進んでいきたいと思います。ご一緒にお祈りしております。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。